ブルブルブルブルブルブル申しました佐藤ですけれども、ということでこの番組は私佐藤がですね、あなたとでもするようにお話をしていく番組となっております。前回ね、超ときめき宣伝部が2027年の春頃に、活動を終了するというお知らせが出てきて、とってもショックだよーんっていう話をさせていただいたんですけれども、今回超ときめき宣伝部のそのオフィシャルブログのところで、こうみんながね、一人一人こう個人的にブログを書いてくれていて、でそれがファンクラブ、私入るかな、やずっと悩んでて、ずっと入ってなくて、そうで、そのまあこの際入っちゃうかって思ったんだけど、無料会員の無料会員登録をするとブログ見れるっていう見れるよっていう状態だったので、無料会員だけ登録させていただきまして、はい、でそうでブログ見てきたんですよ。そう、いやー、なんかそれを見た時に、私ってなんか時戦思った以上に好きだったんだなと思って、なんか自分が思ってた以上に超ときめき宣伝部というものがこう好きだったんだなということを感じさせられましたね。そうで、なんかその赤担当のひーちゃんっていう子なんだけど、その子は本当、私のね個人的な感想としては、もう絶対的センターであり、本当太陽みたいな人、こうなんか後ろを振り向かずにずっと引っ張っていてくれるような、なんかそういう存在な気がしていて、でブログを見たけど、そう、なんか自分がセンターでいいのかみたいな、なんかずっとそういうこう不安があったみたいなことを話してたけど、きっとそれの裏返しで、私が頑張ってセンターでいなきゃっていうので、なんか太陽みたいな明るさだったのかなって思ったりもして、でもなんか彼女がきっとセンターじゃなかったら、こんな売れてなかっただろうなって正直思ってたりもして、っていうぐらいこうセンターがすごく似合う子で、でなんだろうな、個人 TikTok とかもすごい上げてくれるし、個人的にはね、本当に可愛い、ありがとうってめでられる存在だったんで、ありがとうございますって感じだったんですけど、そう、これ一人一人にさ、そのなんかその感想めっちゃ言いたいんだけど、もう足りないんだよね、時間。そう、もういいか、とりあえず次にね、あとピンク担当の、小春は、小春っていうか、そのおはるあれ、なんか分かんなくなってきた。おはるさんが、ピンク担当のね、おはるさんなんですけど、私トキセンをこう一番最初に、何この人たちってなったのは須田亜希ちゃんからだったんですけど、さらに興味を持ったのはおはるさんからだったんですよ。でそのおはるさんはそのピンク担当なのにイケメン枠みたいな私の中でね、なんかイケメン枠みたいな感じなので、なんか歌めっちゃ上手いし、そう、なんか、いや、まあ時戦のみんな上手いんだよ。でもそのズバ抜けて、なんかそのちょっと低めの声で、こうなんかほら、ピンクってさ、大体こう可愛い子ぶりっ子、まあ、可愛い子ぶりっ子って言い方すごく失礼なんだけど、そう、でもこう可愛い担当じゃん普通は。なのでイケメン担当がさ、ピンクやっててさ、何このグループってなったのおかしくねえみたいな可愛い担当がなんかそのピンクじゃねえんだと思って、そう、それでさらに興味を持ったんですよ、トキセンに。そうだから、なんか私もそのおはるちゃんのことは、てかもうみんな好きなんだけど、箱推しなんですけど私。そうで、なんかこう活動見ていってて、やっぱり一番こうなんか特選に対しての気持ちが強いのっておはるちゃんな気がしていて、すごくこう愛情を持って、こう本当に 真剣に向き合ってくれているんじゃないかなって個人的には思っていて、そう熱血みたいな感じのイメージだから、そうすごくこう一番きっとこの解散を悔しんでいて悲しんでいて申し訳なく思っているのがおはるちゃんなんじゃないかなって思っています。うん、そうなんかね、そうなんですよねっていう、そう感じです。で、次に次にかなみん、かなみん、かなみん、あの、青色担当のかなみん、かなみさんはあのこう最初ね歌がそんなに上手じゃなかったって自分で言ってたんだけど、あの確かにその最初の方のやつを見たら歌が、まあ、下手ってわけじゃないけど歌えてはいたし、そうでも音程がこう若干ねなんかこうずれるみたいな時があったみたいで、そうでもそれをこう頑張って頑張って頑張って練習して今じゃね本当にその全員がちゃんと歌えるグループっていうのでドカーンって最初に売れたぐらい、そうやっぱり上手だし、でなんかかなみんの声ってすごく特徴的だからアクセントすごく素敵なアクセントになってるし、あとなんか自分のねその人気みたいなのが少しこうなんかないんじゃないかって思ってた時期があったみたいで、ツイッターでねなんかすんごい爆美女いるんですけどこれ誰ですかってなった時があって、かなみんがね、そうでなんか自信がなかったけどそのなんかみんなのおかげで自信がつきましたってそのツイッターの一件があってからめちゃくちゃ可愛くなったの、かなみんマジで本当に可愛くて、そうだからなんか女の子を可愛くするのは自信なんだなと思って改めてそれに気づかせてくれたんですよね、かなみんは。そうでちょっともう本当時間足りない12分じゃ語り尽くせないんですよ、もう5人もいるからさ。で次にひよりん、緑担当のひよりんは本当なんかムードメーカーって感じでお笑いなんかねお笑い担当みたいな風になってるけど、一番こうグループのことをこうなんか見てくれている気がしていて、で間を取り持ってくれているというのの言い方もちょっと変なんだけど、そうでもなんか空気を一番読んでいてこう本当にバランサーみたいな感じがすごくしていて、そうなんか体調が悪い人がいたりとか不安に思ってる人がいたら一番に手を差し伸べてくれるようなそんな子だった気がします。うん、だからなんかそう本当ひよりんがいなかったら多分時戦がここまで続いてなかった気もするし、うんっていう感じだね。だからきっと一番本当に時戦のことを考えてこういろいろ行動してくれていたのはひよりんだったんじゃないかなって思う。うん、さっきおはるちゃんのことで言ったけどさでもまあ本当に同じぐらいみんな時戦のことが好きで、それでいて同じぐらいやっぱりこう行動してくれていて体現してくれていたグループだったんだなって改めてやっぱり思わされるんだけど、そうひよりんはなんかそんな気がしているな。うん、あとなんかこう本当にブログとかでもこうなんか私たちファンのこと、その宣伝部員の皆さんっていう風に言い方するんだけど、なんかファンのことを人一倍こう思って文章を書いてくれていた気がします。うんうんね、で、最後に須田亜希ちゃん、私が、まあ、イエロー担当の須田亜希ちゃんは本当私が時戦を知るきっかけになった一人でもあり、でなんかこう かわいいみたいなのですごくこう持ち上げられていた時期が一時期あって、それでこう人一倍超ときめき宣伝部っていうのをこう担って言わざるを得なかった子だったような気がしていて、で一番最後に入ってきたからよりそのこうプレッシャーが すごかったんじゃないかなとは思っていて、だからあきちゃんがなんとかしないと、私がなんとかしないとっていう気持ちが本当に強かったんじゃないかなと思います。うん、だからなんかその気持ちに潰されてなきゃいいなっていう、うん、まあ、だからもしかするとそうなんか、うん、ときめき宣伝部をこう一番楽しめてた、私なんか言葉がうまく言えないんだけど、そうなんか、うん、楽しめてたかどうか分かんない気がしていて、でも本当にファンサが神で、あきちゃん本当に神で、そうずっと笑顔でなんか不安な顔見せないよみたいな感じでも泣いちゃったりとかしてっていう、なんか本当にそのこう素直な子なんだろうなという気持ちがしていて、うん、すごい可愛いんですよライブの時のあきちゃん、うん、だからねなんか本当に5人揃って、まあ、ジュリアがいた時、ジュリアちゃんがいた時が一番好きだったけど、でもそうそれでも5人で前を向いていこうって言ってたので、はあショックですとっても。うん、ね、なんかライブ一回も行ったことないのにもかかわらずこんだけ愛が溢れちゃうっていうことは、もうライブ行ってたファンの人って相当ショックだなと思って、うん、皆さんもね、まあ、あの曲聴いたことなかったらぜひ聴いてみてくださいということで、また次回聴いてくれてる